17地域の話題、安曇野日和。一足早い春、チューリップに夢中。1月2日から26日、アイスチューリップの庭。冬に花を咲かせるアイスチューリップが、国営アルプス安曇野公園堀金穂高地区で見頃を迎えました。黄色やピンクなど6品種約1万2000本が咲き誇る安曇野学校多目的ホールには、絵本作家岩崎千尋が描いたイラストが飾られ、絵本の中のような世界観をチューリップとともに演出していました。同じ区に住み毎年訪れているという岡里光子さんと平林由美さん、三里明星は、これほど咲いているとは思わなかった、ふんわりとした暖かい絵とチューリップが調和していて春を感じられる、と微笑んでいました。足跡から居場所を探る狩猟のコツをハンターが伝授。1月26日、ハンターと歩く里山。現役のハンターが案内人を務めるハンターと歩く里山が穂高牧野山林で行われました。このイベントはタトプロと市猟友会が主催し、本年で8回目、参加した19人は3班に分かれ、獣の足跡を探したり、狩猟のコツを教わったりしながら、冬の里山散策を楽しみました。昨年参加した渡辺優作さん42歳、穂高は、今回はハンターとして案内サポートを担当、参加者に笑顔でハンターの魅力を伝えていました。昼には市猟友会特製のイノシシ肉カレーが振る舞われ、参加者は脂が乗ったイノシシの肉の味に舌鼓を打っていました。三宅雅也さん52歳、穂高有明は、普段できない貴重な体験、興味深い話も聞けて楽しかったし、イノシシ肉はジューシー、今年狩猟免許を取りたい、と話してくれました。冬の安曇野暮らしを体感。1月26日、日帰り移住ツアー。市内をバスで回りながら、暮らしの様子を見学する日帰り移住ツアーが開かれ、移住を検討する県外在住者16組28人が参加しました。この日は、市民が集う公共施設として、三里交流学習センターゆりの木と、ANC アリーナの見学、市空き家バンクに掲載された不動産物件の内見が行われました。愛知県から訪れた参加者は、建築士さんが解説してくれたので、中古物件を見るポイントがよくわかった。バスの移動中にお話しいただいた情報で、移住後の生活のイメージがつかめた。仕事が見つかるなら、現実的に移住を考えたい、と話してくれました。まだ知らないオランダの魅力。2月2日、共生社会づくり講座。世界を知ろう、触れ合おう、オランダ編が、豊砂交流学習センター希望で開かれ、62人の参加者がオランダの魅力に触れました。当日は、同国出身で、市外国籍市民相談窓口で働く、フルシュ・ラルス相談員31歳が、歴史や文化を紹介。風の強い日が多いことに触れ、嵐でもみんな平気で自転車に乗って出かける、など、時折ユーモアを交えて話し、会場は笑い声に包まれました。今月、家族でオランダ旅行を予定している鈴木孝子さん48歳、松本氏は、国の歴史を意識する文化に日本との違いを感じた。旅行が何倍も楽しみになった、と話してくれました。開山の祖に思いを巡らせる。2月5日、三里の宝教室、槍ヶ岳開山万竜商人。冊子、三里の宝をもとに、地域史の理解を深める講座が、三里交流学習センター百合の木で開かれました。この講座は、三里公民館が通年開催しているもので、今回の槍ヶ岳を開山した万竜商人には、約50人が参加。松本平の神殿開発や、信州の信と 飛騨の日を合わせた神秘の交易路、紀州新道の開削など、当時の時代背景を交えながら、万流商人が槍ヶ岳を目指した足跡に思いを巡らせていました。真剣な眼差しで講座を聞いていた富山のりおさん76歳、三里小倉は、登山ルートが知れてよかった。どのような服装や装備を持って行ったのか、もっと知りたくなった、と講座の続編を期待していました。甘酸っぱい香りに幸せいっぱい。2月8日、冬季親子体験ラボアップルパイ作り。親子でアップルパイを作る体験講座が、堀金公民館で開かれました。参加した小学生と保護者4組、9人は、リンゴを煮詰めてジャムにし、はみ出さないように生地で包むなど、手作りならではの時間を満喫。パイの表面には包丁で切り込みを入れるなど、思い思いに工夫を凝らしていました。普段から料理をしているという渡辺ひまりさん11歳、穂高柏原は、アップルパイ作りは初めて。難しいところもあったけど、家族で力を合わせて楽しめた。母親のゆふさん40歳は、包丁の使い方が上手になっていて、子供の成長を感じたと話し、共に参加したゆのかさん7歳と出来たてを味わっていました。紙面には、安曇野日和で紹介されたそれぞれのイベントの写真が掲載されています。